アグリ温故知新。
さて続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただく、題してアグリ温故知新です。吉田さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、私の大好きな漫画の一つなんですけれども、
はい、ゴルゴ13
ご存知ですか。
あの温泉やお店に並んでるところは見たことあるんですけれども実際に読んだことはないですね、はい。
まあ、あの国際問題とか、はい、まあ、いろんなその経済軍事問題、はい、まあ、大きなテーマをが多いんですけれども、で、まあ、それにゴルゴ13が、まあ、スナイパーがですね関わっていくというシリーズですよね。
そういう話なんですね。
でその中にですね、これは、はい、2002年にビッグコミック別冊に掲載された、はい、外中戦争っていうストーリーがあります、
はい。
とてもこの壮大なテーマを扱ってるんですけれども、まあ、もちろんフィクションです。で、どんなものかっていうとですね、まあ、ネタバレはギリギリ抑えるという前提で、
はい、
アメリカのですね、穀物の種子のメーカー、
はい、
種を開発してるわけですね。そこが害虫のであるガとですね、トウモロコシ、これをそれぞれをですね、遺伝子組み換えの技術によって新しいものを作っていくわけですね、
はい。
それでどんな殺虫剤にも負けない害虫っていうものを作っちゃうわけですね、ガ
が。
一方 でそれが出てくるとですね、どんどんトウモロコシがやられてしまうんですけれども、うん、その害虫に抵抗力を持つトウモロコシというものも同時に開発するわけですね、
はい。
このガがですね広まれば、他のそのメーカーのトウモロコシが、まあ、壊滅的な打撃を受けると、
うんうん。
で何が起きるかっていうとですね、ここでその中国という国が登場するんですけれども、中国はアメリカからトウモロコシをある程度買ってるわけです。これ家畜の餌なんですけれども、でもしこのストーリーが実現してしまうとですね、アメリカのこのあるですね種子の開発メーカーにもほとんどこうトウモロコシが依存してしまうことになるわけですね。これは何としても避けたいということで、はい、ゴルゴ13が登場して、まあ、ある活躍をするんですけれども、この壮大なストーリーの中にですね、とてもこう印象的なセリフがっていうかコメントが出てくるんですね。例えばですね、1980年代のソ連で起きた大凶作、まあ、今のロシアですね、はい、これがソ連の崩壊のきっかけになったというふうなコメントとかですね、
うんうん、
それから穀物を支配する者が新たな世紀、ちょうどこれ掲載されたのが2002年ですね、うんうん、今世紀の初め、
はい、
新たな世紀の世界経済の支配者になるだろうというような、まあ、セリフも出てくるわけですね、
はい。
で、掲載から二十数年経ってですね、今世界はどうなっているのでしょうかというところなんですけれども、これが昨年ですね、
はい、
12月に、日本で発売になった小麦の地政学という本です、
はい。
で、まあ、セバスティアン・アビスさんっていうフランスのですね研究者が書いた本なんですけれども、この中に非常にこう重要なことがいっぱい出ていてですね、つまり人口増加とかですね、気候変動とか軍事紛争によってですね、食料の生産や調達や供給というものが不安定化する可能性っていうのが高まっていると、
はい。
でこれまあ私の補足ですけれども、たとえそのグローバルに見てですね、マクロで穀物の需給がバランスが保たれていてもですね、その流通にいろんな目詰まりが起きたりとか調達できないことによってですね、特定の国の貧困層が大きなこう危機に瀕する可能性があるわけですね、うん、というものを念頭に置いている本なんですけれども、この本の中にですね、とてもこれもまた象徴的な文章が出てきまして、なんとなくですね、その今世紀に入る頃っていうのは、もう世界っていうのはもう先端技術テクノロジーがメインの世の中になっていくというふうな見方がありました。まあ実際そういう側面もあるんですけども、しかしこう強調してるんですよね。サービスと非物質化の時代と言われた21世紀だが、農業はなくなっていない。一次産品は国際関係において重要な役割を演じ続けている。で、まあこれ小麦をテーマにした本ですので、小麦なしには安全保障は成り立たないと。で、農業部門というのは発展する国を表すものではなく、テクノロジーの進歩が経済成長の主な原動力になると言われていたけれども、さて今、1990年代を振り返って30年経った今ですね、こうした姿勢はですね、まあ、これ日本語訳なんですけども、木っ端みじんに吹き飛んだとまで書いてるわけですね。で現実に何が起きたかというと、 2022年ウクライナ戦争が起きて、ロシアがウクライナに攻め込みましたね、はい、それによって世界の穀倉地帯であるですねウクライナの穀物が海外に出しにくくなったことによって、北アフリカとかそれから中近東ですねの国々の貧困層が飢餓にさらされたわけですね。つまり、まあ、人工知能に象徴されるようなテクノロジーがですね世界に大きな影響力を持っているのはもちろんそうなんですけども、実は穀物を握っている国っていうものがものすごく大きな世界でパワーを持つっていうことがやっぱり改めて浮かび上がってきてるわけですね。
で、
この小麦の地政学という本の中にもう一つ、はい、とても象徴的なことが書かれているんですけれども、実はですねロシアっていうのはもともとは農業がかなり壊滅的な状況になっていたんですけれども、はい、2016年にですね小麦の輸出で1930年代以降ずっとトップの座を守ってきたアメリカを抜いて世界ナンバーワンの小麦の輸出国になりました。ロシアが。
そうなんですね、はい、
そしてこのロシアがですね広大なシベリアが地球温暖化によって巨大な穀倉地帯になるかもしれないわけですね、うん、そうするとロシアというのはいろんな資源を持っていますけれども、はい、世界の中で穀物を握る強大なですねパワーを持っている国になる可能性があるわけですね、うん、というわけで農業とても大事なんですけれども、しかしその農業はどの国が穀物を握るかによって世界のそのヘゲモニーというものに強烈な影響を与えてしまうという時代に入っているように感じます。じゃあその中で食料自給率が 38% しかない主要国の中で異例な低さなわけですね。この日本の進路を一体どういうふうに探っていけばいいのか、このままでいけばいいのか、不安定化するですね可能性のある世界の食料の供給の中でですね日本はどういう選択肢を取ればいいのかということをこれからもこのコーナーで探っていきたいと思っています。
ありがとうございます。ということでアグリ温故知新、また次回もお楽しみに。